愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今日からエステル記を学んでいきますが、どうぞこの箇所を通して神様の御心をよくわかるように、また私たちの信仰の糧となりますように、どうぞ導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日から、エステル記に入りますけれども、エステル記、今日は一章にはエステルはまだ出てきません。ただその歴史的な背景になってくると思います。で、一節にクセルクセスの時代、クセルクセスがインドからクシュまで127州を治めていた時のことであるということが出てきます。このエステル記の時代というのは、ペルシャの時代になります。ダニエルが、この前までダニエルやってましたけども、ダニエル記もペルシャの国のことでしたけども、その後にこのエステルが出てきます。時代的にいくとダニエルの後になります。で、このクセルクセスという王様なんですけれども、この王様っていうのは、127州を治めていた。インドからクシュまでってありますけど、インドは、分かると思いますけど、クシュっていうのはエチオピアのことです。エジプトの下にある国です。ですからインドから、アフリカまで、アフリカの上の方まで治めていた王様です。で、このエステル記というものなんですけれども、ユダヤでは5つの祭りがありました。で、それぞれ5つの祭りの時に読まれるそれぞれ聖書の箇所があります。で、エステル記はプリムの祭りというのがあるんですけども、その時に読まれるのがこのエステル記です。で、他にもですね、ペンテコステの時に読まれるのがルツ記、カリオの祭りに読まれる時が伝道者の書、杉越の祭りに読まれるのが画家、神殿崩壊日に読まれるのが愛家というふうに決まっていました。それぞれの祭りの時にこういう箇所がですね読まれていました。で、エステル記はプリムの祭りというですね、これエステル記はずっと読んでいきますと、ユダヤ人が、迫害から助かったという記録なんですけども、それを記念してプリムの祭りっていうのが行われますけれども、その時にこのエステル記が読まれていました。で、エステル記はですね、ですからこのプリムの祭りの起源を説明しているっていうことと、反ユダヤ主義者に対して警鐘を鳴らしているっていうことがあります。そして世の権力者が神様に反抗する場合にも、神様はご自分の民を養い守られるということを教えています。エステル記と画家、この二つには神様という言葉は出てきません。でも出てこなくても神様の御手を見ることができます。そういうエステル記です。それでこのエステル記の中の王様っていうのがペルシャのクセルクセス王なんですけども、この時ユダヤでは何があったかというと、神殿再建の時です。神殿再建からエズラによる宗教改革が行われている時代です。で、今日のこの一章なんですけども、2節にクセルクセス王がスサの城で王座に継いでいた頃とあります。で、その治世の第3年に彼は全ての首長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシャとメディアの有力者、貴族たち、および諸州の首長たちが出席した。王は彼の王国の栄光の富と大いなる栄誉を幾日にも示して180日に及んだとあります。180日間に及ぶ宴会が催されたわけです。そこにはそのさっき言って127州のですね、インドからクシュまでの首長たちも呼ばれてくるわけです。で、この宴会なんですけれども、歴史的に見るとこれはギリシャに攻め込むための 前のその会議といいますかね、相談が行われていたですね。でペルシャはそういう会議の時にこういう酒宴を催しながらやっていたということが言われています。ですからこの酒宴もですね、そういうギリシャ侵攻を前にした話し合いの時でもあったわけです。で127州の人たち、その主張が来るわけですね。でそういう人たちと一人一人会ってるわけですよ。それで180日にも及んだ酒宴になっているわけです。たくさんの人が来た時にその一人一人にこう会っていくんですね。そしてこれからギリシャを攻めるけれどもよろしく頼むっていうことでね、そういうふうにみんなで会ってるわけです。そういう酒宴なんですね。で結局この戦いは負けてしまいます。ギリシャにですね、ある一説によると100万人で攻めたというようなことも言われてますけども、でもギリシャという一国ですけどね、あの127州の人たちがわーっと攻めていくわけですけれども、それでもギリシャに負けるんですね。でこのことはですね、あのネブカドネザルの時に金の像がの夢を見ますよね。あそこで、バビロンがあってペルシャがあってその次にギリシャが来てっていうですね、夢の中でこう次にこういう国が来るっていうのを言われています。ですからある意味次にギリシャが来るっていうのは神様がそういうふうにまあ示されていたっていうことも言えるかもしれません。でもとにかくこのクセルクセスという王様はですね、とにかくギリシャを攻めていかなければいけない。でその自分の国の、首長たちを呼んで酒を飲みながらよろしく頼むぞ、こういうふうに行くからっていうことを話し合ってたわけですね。で、このクセルクセスはそういう主演をしながら自分自身がどれほど素晴らしいかということをみんなに示しているわけです。で8節に、しかし飲酒は強要しないことという法に従っていた。誰でもそれぞれ自分の思いのままにさせるようにと王が宮廷のすべての長に命じていたからである。強要しない、酒は強要しないけども好きなだけ飲んでいいよっていうことなんですね。もう、ね、飲みたい人はどれだけ飲んでもいいよっていうふうにやってたわけです。酒をこうそうやってみんなにおいしいお酒を振る舞いながらみんな戦いに行くからよろしくねっていう話なんですね。でもそうやって戦争を起こしていこうとする王様でもあったわけです。でこのお酒ということで、クセルクセウスはですね、10節に、7日目にクセルクセス王はブドウ酒で心が陽気になりってあります。お酒で心が陽気になったわけですね。そして11節に、王妃ワシティに王冠をかぶらせて王の前に連れてくるようにと言います。彼女の容姿が素晴らしかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであったとあります。ここのところなんですけれどもね、ユダヤ人の、まあ、そういう書いたものによると、この時ですね、王妃に冠だけかぶさせてあとは全部裸で出てくるようにと命じたという説という話もあります。だからですね、この時ですね、王様はこのワシティという王妃をですね、ある意味侮辱するようなことを言っているわけです。とてもじゃないけど王妃にしてみたらそれには応えられないというようなことを言われているんですね。だからここに、お酒で王様の心が陽気になったので、その王妃にですね、とてもじゃないけど人前には普通出られないような姿で出てこいという命令をしているわけです。それで王妃はそれを拒否しているわけですね。でこのようにですね、お酒というものは人を惑わすものです。お酒を飲んで陽気になったっていうことは、聖書ではブドウ酒というものを、いろいろと書いてますけれども、日本と違って お水が豊富にある場所ではありませんので、そのブドウから作ったものを飲むということはこれは当然やるべきことなんですね。で、当時のユダヤにはですね、特にユダヤの方ではですね、パレスチナですね、肉とか野菜が不足していたため、パンとブドウ酒がいわば食事の中心であったと言っています。そしてこのブドウ酒というのも旅人をもてなす時とか祭りによく用いられています。で、普通ブドウ酒は水で割って飲み、ユダヤ人のですね、その教えによるとブドウ酒1に対して水3の割合で薄めたと言われているということです。ただそのブドウ酒というのは、この豊かにこう豊作の時に、祝福の印として言われているんですけども、で聖書には酒を飲むなということは言われてないんですよ。聖書に酒を飲むなという箇所はないんですよ。ただし酒に酔ってはならないということは書いてます。で、聖書がですね、厳しく戒めているのは酒に酔うことです。泥酔するということは厳しく戒められています。箴言をちょっと開けていただきますと、箴言の20章の一節、箴言の20章一節、ブドウ酒はあざける者、強い酒は騒ぎ立てる者、これに溺れる者は皆知恵がない。箴言の今度21章の17節、21章の17節、快楽を愛する者は貧しい人となり、ブドウ酒や油を愛する者は富むことがない。もう一つ、イザヤ書の51章に、ま、イザヤ書のすいません、5章、イザヤ書の5章の11節から、イザヤ書の5章の11節、災いだ、朝早くから強い酒を追い求め、夜が更けるまでブドウ酒に身を委ねる者たちとあります。旧約も新約も飲むなとは言ってないんですけども、ただ酒に溺れるもの、お酒をそうやってこう飲むものを厳しく戒めてますですね。酔っていいことはないですね。というかクリスチャンっていうのはお酒を飲まないっていうのが一つの証となっています。クリスチャンが酔っ払ってるなんて姿はみっともないですよね。聖書には私たちの体は神様の聖霊が宿る神の宮だということがあります。ですから神の宮を私たちは清く保つ必要、義務があります。やはり私たちの体は自分の体なんだからどうなってもいいだろうということを聖書は言っていません。あなたの宮は神の聖霊を宿す神の宮です。だからあなた方は全てのね、ことを通して神を証ししなさいとあります。そういう中にあって神様を証しする者が酔っ払って何か問題を起こすというのは、あれはもう最低のことです。私たちはやはりそれは気をつけないといけないと思います。酒を飲むなとは聖書書いてません。で、テモテには水ばっかり飲んでないで少量のブドウ酒を飲んで、その病気のため健康のために飲む方がいいとは書いてます。ただそういうことのためには書いてますけれども、酒に酔ってはいけないとはっきり書いてます。酒に酔うのは罪ですですね。酒に酔うのは罪です。飲んでもよくても酔ってはならないとはっきり明示されてます。かえって御霊に満たされなさいとあります。お酒によって神様を明かしすることはできません。だから本当にそのことを私たちクリスチャンとして気をつけていきたいと思います。健康のために飲むのがいいのかもしれません。疲れている人がやっぱりお酒飲んでちょっと早く寝たいというようなことはあるかもしれません。ただ快楽のために 飲むっていうのは、酔っ払うっていうのは、聖書ははっきり罪だっていうことを厳しく戒めてます。それが原因でこのクセルクセスはワシティにそういう非常に侮辱的な態度を取れていったんですね。原因はお酒なんです。ですね。今の、エステル記に戻りますと、一章で、一章の十節に、7日目にクセルクセス王は葡萄酒で心が陽気になりってあるんですね。陽気になりってあるんですよね。お酒は確かに人を陽気にさせます。でも正しい判断ができなくさせます、ね、そのためにこの王妃ワシティに、そういうふうにさせてきます。お酒の問題と私あの高槻にいた時に、まあ、高槻っていうか他の教会にいた時にあの元ヤクザという人がいたんですね。で普通はいい人なんですよ。普通は本当にいい人なんです。ただお酒飲むと人が変わります。恐ろしくなったんです。恐ろしいですよ。あの元ヤクザがお酒飲むと本当に恐ろしいです。あの一人の人のことすごい怒ってたんですけどね、教会でちょっと話し合おうとか言ったんですけどね、もうすぐに台所行って包丁探してましたから、もうその人に早く逃げてっていう感じで。お酒は本当に人を変えます。私たちはお酒ってそういう力があるっていうことを肝に銘じておくべきだと思います。それで、もう一箇所ちょっと読みますと、さっきのところですけど、いいですね、はい、ですから本当にお酒に気をつけないといけません。エペソ書にはブドウ酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。むしろ御霊に満たされなさいって言葉があります。お酒に満たされるよりも御霊に満たされなさいって言葉があります。聖霊に満たされなさいって言葉があります。私たちは何に満たされるか、世の中のお酒ではなくて聖霊なんですね。聖霊に満たされた歩みをしましょうということです。そしてあのクセルクセスっていう人は王様なんです。127州を治める王様なんです。で上に立つものなんですね。で上に立つ者の判断っていうのは非常にやはり怖いものがあります。彼の判断によってギリシャに戦争に行って多くの者が亡くなりました。あのこの前 NHK で、原爆投下のちょっと番組があって、それを見てたんですけども、日本がですね、あの今日長崎に原爆をした日ですよね。で広島に原爆を落とされて、長崎に原爆を落とされて、そしてソビエトが参戦してきたという中でも、それでもあの日本の特に軍人の人たちは戦争を続けるって必死になっていったんですね。で私たち上の人たちの判断の恐ろしさっていうのをやっぱりそこですごく感じたんですよ。あれだけ何十万の人が一発の原発で原爆で何十万ぐらいの人たちが死んでいってるわけですよね。でそれを見た時にもうこれ以上国民を死なせるわけにはいかないと判断するのが本当ですよね、上に立つ者は。でも上に立つ人の何て言いますか、メンツというか、日本がこのまま終わるはずがないというような、そういう妄想に駆られた時に、たとえ何十万人が死のうと、いや戦争は続けるんだっていうふうに言ってた。その後のその天皇を前にした会議で、やめるか続けるかで意見は割れるんですよね、まだ3対3で。でこの続けるという3人は一体何だと思います？あれだけの人が死んでいるのになお戦争を続けようとする人たち。だから上に立つ者の判断によって全てがもうめちゃくちゃになるわけですね。だからこそ私たちは上に立つ者のために祈れっていう言葉があります。だから私たちは上の人たちを何だかんだ言いながらですね、文句言うのではなくて、この人たちが本当に正しい判断をすることができるようにという、やっぱり祈りっていうのは大切なんだと思います。今コロナでね、人がだいぶ苦しんでますけども、そういう中でも正しい判断をするということが大切なんだと思います。あの先ほどの御霊に満たされなさいって言葉ありましたけども、そのこの前ちょっと祈祷会でも話したんですけども、その番組の中でね、今日長崎に原爆を が落ちた日ですけども、長崎で原爆が落ちたあの中心地はあの浦上なんですね。で浦上というと浦上天主堂っていうあのカトリックの非常に大きなあ建物が、まあ、教会があるところです。でその浦上のその天主堂って言われてましたけども、カトリックの教会も全部吹き飛ばされていくわけですね。でその後ですね、その浦上のところをこの怪我をした人たちをこう治療して回った人がいるんですけどね。でその人が見てると、その浦上ですのでクリスチャンだった人たち、まあ、キリシタンですよね、カトリックの人たちもたくさんいるわけです。で怪我をした人たちもたくさんいるわけですね。でその人が一生懸命こう怪我をね治療していた時に、日曜日ですかね、なるとそこの信者の人たちがあの助け合って体を起こしてみんなで祈り始めるって言うんですね。祈り始めたって言うんです。でそれを見たこの治療していた人はすごい怒ったって言うんですよ。これだけの人をたくさん殺した神にまだ祈るのかって言ってすごい怒ったんだそうです。これだけのものを殺したこの神になぜこの人たちは祈るのかと思ったっていうんですね。でもその祈りっていうのは原爆を落とした人も含めてこれだけの惨状を作り上げた人間の罪をその許しを神様に祈ってたっていうんですね。でそれを見た時にだんだんその人の心も変わっていって、実は私は今とても崇高な場所にいるんではないか、とても高貴な場所にいるのではないかと思ったっていうんですね。でこれが本当に私たちその御霊に満たされなさいということなんだと思うんです。たとえどんなひどい目にあったとしてもそれでもこう神様に祈り続ける姿ですよね。許しを求めていく、その祈りの姿にこの人は最初はバカにしてたけども、だんだんこの人自身も変えられていったっていうんですね。その本当に御霊に満たされて祈る姿こそが実は人を変える力があるんだと思います。でこのクセルクセスというのは人数さえいればこの力さえあればと思ってたんです。でも彼は本当はそうではないんだということを知らなければいけなかったんですよね。でこの王妃がワシティがこの後もう王妃の位から退けられます。そしてエステルが選ばれていくわけですけれども、ここに神様の不思議な御手を見ることができるんですよ。で神様がこういう問題を起こしたクセルクセスに酒飲ませたということではないんですけれども、彼がそうやってお酒を飲んでこの非常に酔っ払っていったということを通しても神様は働かれるということだと思います。そのことを通して王妃が退けられていく、そして今度新しい王妃を選ばなければいけないというふうにこうなっていく、その中にエステルが選ばれていくというのは実は神様の深いご計画の中にあることであるということです。ですからこの後のユダヤ人が全部迫害されていく、殺されそうになっていくわけですけれども、でもそこにエステルが選ばれていくわけですね。でエステルはこの後私が選ぶモルデカイという人からあなたが王妃となったね、今この立場にあるのはこの時のためだって言われたんですね。神様はそういういろんな出来事の中にも介入されるっていうか、そのことを通しても働いておられる姿があるということです。で例えばですね、パウロという人はずっと伝道旅行していきますけれども、彼はローマに行きたかったんですね。その時の世界の中心であるローマに行って伝道したかったわけです。でところがですね、何回もローマに行こうとしても閉ざされるんですね、行けないんですね。で最後に彼は囚人として捕らえられてローマに行きます。で捕まった身としてローマに行くんですね。そうすると捕まえられているのでローマに行ってもいろんなところに伝道に行けないわけですよ。ローマで囚人としている限り自由にいろんな人のところに行って伝道することはできないんです。なぜ神様はそのようにされたのか。でも 彼はですね、捕まっていろんなところには行けないけれども、そこでゆっくりとですね、手紙を書いたんです。手紙を書くことができたんですよ。エペソ、ピリピ、コロサイ、ピレモン、この手紙を書けたんです。それまでのパウロの手紙は何か問題があったらですね、それに対処してもすぐにわーっと書いた手紙です。でもこの時パウロはその牢獄の中でゆっくりと神様と交わりながら、それぞれの必要に応じてその手紙を書いていきます。だからエペソ、ピリピ、コロサイ、特にこの3つはですね、他の手紙に比べてこうしなさい、ああしなさいとかいうよりも、ゆっくりとイエス様の救いというものを書いています。そういう時が与えられてきます、ね、ですから全て神様の御手がある。でそれは聖書だけではなくて、私たち一人一人にも神様は私たちを導いてくださるということが言えます。いろんな状況の中でこのワシテが王妃から降ろされていく。でもその後神様はそこに、エステルがまたそこに入れるように導かれているように、私たち一人一人にもそれぞれいろいろなこのご計画を持っておられるということが言えると思います。私たちがどうなるかは本当に分かりません。で、神様の御心っていうのをよく言いますけども、それは振り返ってみて、あ、本当にこれは神様の御心だったなということが分かるわけですよ、ね、で、聖書は私の足の灯火っていう言葉があります。で、灯火っていうのは当時の灯火は今の懐中電灯みたいに遠くまで照らすことができるわけではなくて、本当に一歩先、自分が次に行く一歩先ぐらいしか灯せない弱い光なんですよね。でも次の行く一歩は照らしてくださるわけです。でも先はわからないんですよ。で、これが本当に信仰なんだと思います。私たちは神様に灯していただいた次の一歩を、あ、こちらだなと思って行くことができる。でもどこに行くかはわからないんですね。それはまさに信仰なんですよ。で、後で振り返ってみて、あ、本当に神様は私を守ってくださったなということがわかるんだと思います。主は私たちを導いておられるということです。ここでこういう事件が起こったのでエステルが選ばれていきます。でも私たちにはそれはなぜこんなことが起こるんだろうというのはわからないんですね。でもそれでも神様は私たちを導いてくださる。そこに神様の大きな恵みというのがあるんだと思います。ですから本当にさっきも言いましたようにね、このクセルクセスがさあ戦争するぞと言って酒の席設けて、そしてまた王妃をそのためにもう退けるという、普通で見るならばちょっと悲劇的なことが起こったわけですよね。でも本当に神様の聖霊に満たされていくものは、こういう間違いよりも本当に正しい行動を神様に祈りながらしていくことができるということが言えます。神様は私たちを導いておられるということを私たちは覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。